おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
皆さんお元気ですか？稲田豊です。考古学の発達する前の時代は啓蒙の時代と言われ、聖書は時代遅れの書物と多くの人が考えました。そんな中でナポレオンのエジプト遠征は考古学の幕開けともいえる出来事でした。イスラム勃興以来失っていたメソポタミア、エジプト、そしてパレスチナなどの聖書の舞台にヨーロッパは再度進出し始めたのです。テーベの巨大な神殿にナポレオンも感銘を受けたと記録されています。学者たちは先を争って発掘を行いました。それは国家間の競争という状態になっていきます。出土品である石碑に刻まれた文字の解読についても激しい先人争いが演じられました。学者たちの身の削る努力の末にエジプトの文字が最初に解読されます。続けてメソポタミアの諸言語が解明されていきます。4000年以上前のものを含めて古代文書が我々に再び語り出したのです。そして聖書に出てくる伝説上の存在と思われていた町々の実際に存在していたことが分かってきました。そして今は実際それらの町がどこにあったか発掘によって証明されていったのです。今まで聖書を伝説とみなしていた考え方は根拠を失いました。聖書が語っていることが歴史的事実であることを一つ一つ証明していったのです。北王国イスラエルを苦しめたアッシリアの歴代の王たちの名前が次々に石碑や粘土板の上に見出されました。それに対抗したイスラエルやユダの諸王たちの名前も敵方の記録の中に見出されるようになったのです。聖書が現実の歴史と結びついていることを聖書を批判的に見ている人すらも少なくとも部分的には認めざるを得なくなったのです。科学の進展によって聖書を神の特別な啓示であると信じている者にとって今までの理解や説明を見直さざるを得ないところが出てきたのは事実です。しかし考古学の分野に関してはその進展が聖書の信頼性を高める結果となりました。例えばエジプトで発見されたテル・アマルナ文書は当初偽物とされていましたが、やがてこれがパレスチナ・シリアの諸国家とエジプトとの交流を示す貴重な外交文書であることが分かりました。その中に聖書に出てくるイスラエルの民が約束の地カナンの征服を始めたと思われる記述も見つかったのです。誰も今や聖書の歴史性を否定できなくなったのです。
この番組はセブンスデーアドベンチストキリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは無料の聖書通信講座を行っております。あなたもなさってみませんか？なお、今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。今月末の決心まで有効です。宛先は郵便番号 541-8554 ラジオ日経光と共にの係、郵便番号 541-8554 ラジオ日経光と共にの係です。ではまた明日のこの時間にお会いしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。